さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日のお便りはですね、愛知県の方からいただいております。愛知県にお住まいのどっしろうとな村井夫人さんからいただいております。どっしろうとな村井夫人さん、ありがとうございます。早速読ませていただきます。金楼さん、こんばんは。残念ながら受信エリア外ですが、井戸端配信楽しく聞かせていただいています。私はペンネーム通り超ど素人ですが、縁あって邦楽に少し触れさせていただきました。しかも楽譜も読めない、楽器も弾けない、この私が歌まで歌わせていただきました。一生懸命練習して挑んだ本番、頭の中身が全部どっかにぶっ飛んだことは言うまでもありません。でもすごく楽しかったことを思い出します。邦楽ライブに参加させていただいて、たくさんの方の演奏を聞かせていただきました。特に印象に残っているのは琴の音色です。女性が奏でる琴の音色は優しい感じで、男性が奏でる音色は力強く、同じ楽器でもこんなに音が違うんやなぁと感じました。井戸端配信で学校で和楽器を教えているところがあると聞きました。素晴らしいことですね。なかなか出会えることが少ない邦楽の魅力を学校という場で学べるなんて羨ましいです、とこういただいております。ど素人な村井夫人さん、ありがとうございます。実はですね、この方は私の、知り合いの方なんですね。この方にお便りちょっと書いてくれへんかなとこう言ったんですけれども、このネタを書いてくださって非常に嬉しいですよ。このど素人な村井夫人さんは、簡単に言いますと、私が、昔邦楽ライブというなんかめちゃくちゃな、邦楽を聞かせるんですけども、真面目な邦楽あり、 お笑いありみたいなライブを毎年一回やってた時期があるんですけれども、そこでですね、確かにど素人なんですけれども、カラオケはお上手なんですね、この方で。私が邦楽の歌を歌ってみいひんかと、無謀にも、ちょっと思いついたもんで、面白そうだなと、素人が歌ったらどうなるんだろうということで、ちょっとやってみないかと、お誘いしましたら、心よく引き受けてくださいまして、で、おことを実際ちゃんと習ってる方と2人で歌を、この方は歌わされたんです。で、私が笛を吹きまして、伴奏が入るんですけれども、しかもですね、その簡単な桜とかではなく、中級から上級者向けぐらいのちょっと長い10分強ぐらいな曲を、させられちゃったんですね。で、その時の、お話をちょっと書いてくださってるんですけれども、歌まで歌わせていただきました。確かに楽譜も、読めませんし、楽器も弾けない。そうですね、邦楽全くやってらっしゃらなかったわけですから、今もやってらっしゃらないんですけど、そのど素人な村井夫人さんがですね、ちゃんとやってたんですよ、これが。で、おことの隣で歌ってるおことをやってらっしゃる方にいろいろ聞いてですね、でその方もおことを習ってらっしゃる方もうまいことサポートをなさって、でその方がどうせだったら一人で歌うところを一箇所作ろうよとこう言ったみたいで、このど素人な村井夫人さんはほんの一瞬だけですけど、一人で歌わされる羽目にもなり、でもそれもちゃんとクリアしてですね、すごくいい声で歌えたんですよ。もうこれはね、今思い出してもよく頑張ったなと言いますか、感動が蘇りますね。やったなと思いました。私も横で笛吹いてて、で、ちょっと面白い部分として、やったので、それで例えばこけちゃってもいいかなと思ってやったんですけど、全然来られたお客さんもみんな感動なさいまして、素人さんでもあそこまでいけるんですねっていうぐらい まあ、確かにカラオケの素質はありましたけれども、邦楽ですからね、歌い方も全然まあ違いますし、よく勉強しましたし、よくやってくれました。で、それをですね、書いてくださってるんで、まあ、ここで紹介させていただいたのはですね、まあ、邦楽ってと、やっぱりちょっと敷居が高いようなイメージがあって、まず素人っていうか、その初心者でこの曲やるのとかね、この曲はまだあなたに早いわっていうような世界では確かにあるんですけれども、まあ、それは実際お稽古をちゃんと入門してなさった場合はそれに従ってやるのが筋だと思いますし、いきなり難しい曲をやってもしょうがない部分もあるんですけれども、例えば、学校の授業であるとか地域のイベントなんかで、そこそこちょっと面白めの邦楽の曲を素人さんが歌うとどうなるかとかね、ちょっと楽器はもう難しいのでパスかもしれませんが、楽器はそのプロとか、あるいは上手な方が弾いてあげて、みんなで大合唱してみるとか、そういう企画があると面白いかなと思いますね。やっぱり学校の教育で取り入れるときに、前も学校の先生おっしゃってましたけど、日本古来の歌唱ですね、歌い方。これに、抵抗がかなりあって、楽器はやってもいいけど歌は歌いたくないっていう子が、まあ、結構いるそうなんですけれども、そういうふうに面白くね、ちょっとや、あの、ノリノリでって言ったら変ですけど、みんなでわーわー歌ってみて面白かったわとか、緊張したけどとりあえず一小節私あそこまともに歌えてんやんかとか、そういう経験ですね、させてみはったらちょっと面白いかなと思います。例えば地域のイベントとかでやってもいいかなっていうような気はしますね。例えばものすごい人数で一斉に巻き寿司を作るとか、ああいうノリでできないかなとは思いますね。ちょっと無謀なことを言ってるのはわかりますし、何を言うとんねんというふうに思ってらっしゃる関係者の方もいらっしゃるかもしれませんが、このど素人な村井夫人さんの、発言をこう読ませていただきますに、楽しかったみたいですし、で、やっぱりこういう経験をなさいましたから、最後、学校では楽器を教えてるところがあると、これは羨ましいと、前もメールで、今学校でそんなことやってるんですか、羨ましいですとこの方おっしゃってくださったんですけども、やっぱり、一度そういう感動を味わってらっしゃるので、いいな、そんなことを今学校で教えてくれるのかと、こう思っておられるわけですね。だからやっぱそんだけ感動的な、そういう時代に音楽の教育を受けてなくて卒業なさった方から見たら、すっごく羨ましい環境に今あるんだということをですね、思っていただいて、ぜひ楽しく授業していただくなり、で、地域のイベントの方もそういうのサポートするような面白い企画を、いわゆる失礼な企画はちょっとダメですけど、ちょっと無謀でもみんながハハハって思えるような企画だったら、それは邦楽科の皆さんもちょっと目をつぶらないと、ガチガチに固いままで、地域に根ざすのはちょっと難しいかと思いますので、ハメを外さない程度に楽しく乗れるような企画を、考えていただいて、地域に根ざせるように、ね、していただけるといいかなと思います。で、ど素人な村井夫人さんはですね、愛知県なのになんで知ってんねんということなんですが、前からちょっと申し上げてますように、私のホームページで、この井戸端お便りコーナーだけ紹介させていただいてるんですね。音声配信、ネットラジオっていうやつですけども、それで、聞いてくださって、今回お便りくださいました。ど素人な村井夫人さん、ありがとうございます。もう、あなたのですね、頑張り思い出して、今ちょっと目頭が熱く ほんまかいな。いや、でもすごくね、あの時の感動を思い出して、私も嬉しかったです。本当に貴重なご意見ありがとうございます。やっぱりね、やっていただきましたら、このようにお琴の音色は女性と男性と違うねなとか、やっぱり鑑賞できちゃうんですよ。そういうふうに一般の方を持っていけたらいいなと、まあ私もそういうことでご協力差し上げられたらいいなと思います。本当にど素人な村井夫人さん、ありがとうございます。 懐かしかったですね。本当にありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育あるいは予期せぬ法学な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか主婦の方であるとか学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかねというアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はいつものポストですね、 post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は 0745-33-3601、 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 この郵便番号だけでつきます。 FM 配報井戸端邦楽タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。